おはようございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に 私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。3月19日木曜日です。さあ今日の天気は、まあいにくの雨ですが、気温は、まあ、25度ぐらいあるのかな。すごくちょっとね蒸し暑い感じではありますが、週末もね少し天気予報を見ると、あの雨模様もあったり、ちょっと天気が崩れるのかなという心配もありますが、これからきっとね暑い季節がそろそろやってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、恵みの雨ということで、この雨の日もね楽しみながら、今日も一日過ごしてほしいなと思います。さあそれでは早速ですが、コーナー行ってみたいと思います。本日もお時間までよろしくお願いいたします。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。さあ今日お届けするのはですね、パーソナルスペースというお話をしたいと思いますが、パーソナルスペース聞いたことありますか？パーソナルスペースとはですね、対人関係、まあ人と人とのねコミュニケーションを取る上で、その対人関係をスムーズにするために、一定の空間を人はね自然と作っているですよね。今は聞いてて、そういうのってやってたっけってまあ思っていたり、あとパーソナルスペースって聞いたことないから、そういうことがあったんだって思うかもしれないですけど、そうなんですよ。これってね、私たち、まあ、親から教えてもらうわけでもなく、学校でこうやって人と関わるときはこれぐらいの距離感とか、こういう感じで、関わって、行きましょうねなんて教わらないんですよ。これってねもう小さいときからもう自然に私たちがこの感覚的に身についていくものなんですよね。例えばこの言われているのが距離感、この人と関わる上でのこの距離感とか、あと人との視線、もし私がこう今いるところでパッと誰かと目を合ったりすると、って私のこと知ってるのかなってちょっと思ったりする時ってあるじゃないですか。そういうのも私の中での自分のこのエリアが、人はそのエリア、空間っていうのはそれぞれ違うんですが、このエリアがあって、そこでパッて見た時の、 あの視線を感じたら、あれ私と知り合いかなっていうことを感じたり、あと声のトーン、大きさとか、これがボソボソっと小さな声で言ったらもちろんね向こうで話しているってわかるんだけど、近くにいて話されてると、あれ私に話しているかなこの方ってまた感じていたり、それはまたこの空間、私のこの持っている空間エリアの中に入ってきたなって感じたら、あれって思うらしいんですね。あとは触れられたりすると、接触、隣に座っていてこう触れられたりすると、あれこの人私と こんなにこう、親近感があるようにしてくれるとか、友達同士とかでもよくこう仲のいい友達同士だったら触れられても何にもね感じないじゃないですか。でももしこれが 簡単に言えばですよ、もし上司にパッて触れられたら今よくあるセクハラとかあるじゃないですか。そういう感じで、え、私に何か興味があるのかなって勘違いをしてしまったりとかね、そういうエリアゾーンに入ってきたら触れられることさえもあれって違和感を感じてしまったり、まあ違和感を感じない人によってあるんですよね。あとは表情、私たちは人を今笑ってる、そしてちょっとあ、もしかしたら嫌な思いをさせてしまったかなっていう、そういった表情を見て感じ取ることもできるんですね。これもやっぱり私が持っている、自分が持っているこのパーソナルスペースの中でそれを感じ取ることができるんです。なので今やっぱりお話ししたことって誰かから教わったわけでもなく、本当にね、自然と私たちがこう成長段階とともにいろいろなこの場面場面でそれぞれ感じ取って、自然に私たちが作ってきているこの空間、パーソナルスペースというものがあるんですね。ただこの発達障害を持っている子どもたちや発達障害を持っている方たちっていうのは、この中にはですよ、みんながそうではありません。そういう障害を抱えている子の中にはですね、相手の表情を読み取ることが難しかったり、また相手にこう触れられても、そんなにこう違和感を感じなかったり、だから私この発達障害を持っている方でも親近感、仲がいいっていうだけで簡単に触れたり手をつないだりとか、こうハイタッチするとか肩を寄せ合うとかね、そういったことをしてしまうんですが、それってやっぱりこの人が持っているパーソナルスペースに入ってきたっていうことで、こう勘違いをされたり嫌な思いをさせてしまうという、そういったねトラブルがやっぱり起きやすいんですね。なぜかって言ったら、そういった認識を、発達障害は脳の病気でもありますので、そういった認識をねすることが難しいと言われています。だから私たちみたいに自然に成長とともにこうやって自分で場の空気を読み取るとか、人と人とのこの間の距離感を保ちながら相手と会話をするという、そういったことがね苦手な子も中にはいます。だから、例えばですよ、お仕事の中で私たち上司目上に対して、隣にもし、お食事の場でも座ったりするとやっぱりこう緊張感を持ってこう背筋を立たせたりして、隣に少しだけ空間を、まあ一人分くらいあるのかな、まあ、人それぞれこれは違うと思いますが、ちょっと距離感を保ちながら、この目上の方と話したりとかね、この振る舞いを難しい言葉やめましょう振る舞いを、整えたりとかねするとは思うんですが、こういったこの距離感をわからない苦手な子どもたち、こういった発達障害を抱えている人が目上の方と接する上で、もう仲のいい友人と変わらないぐらいのね距離感だとか、あと肩をこう寄せ合ったりしてもこの方はとっても違和感はないんですよ。なぜなら、目上の人とはいえもう今まで仕事関係で一緒なので、それなりにねコミュニケーションが取れているっていう中で、振る舞いをねもう自然にごく普通にしてしまう。でも相手からすると、いや私は目上だよ、上司だよっていう、もうちょっとこう緊張感を持ってね、目上の人を立てるわけではないですが、それなりの振る舞いをちゃんとしなさいって、もしかしたら注意を受ける場合だってあるかもしれません。あと子どもたちの中で言うと、もし男の子がですよ、幼稚園生が男の子が仲のいいお友達に、あ、おはようってハグをしたとします。これはね、まあ、幼稚園だからまだ可愛いって見れる光景かもしれません。ただこれが小学校低学年2年生とかがね、仲のいい、まあ、女友達におはようって言って ハグをすると、もしかしたらね、もしかしたら女の子に嫌だって、恥ずかしいとか、嫌だって嫌がられるかもしれません。これが中学校とか、もしそういったね、思春期に入っておはようって同じようなことをしてしまうと、もうこれってトラブルの元になる原因の一つになるとは思います。なのでこういったことをね、パーソナルスペース、人と人と関わる上でこういった距離感を保ちながら、人間関係をね作り上げながらコミュニケーションを取るというのは大事なことなんだよっていうことを、幼い時からですね、周りが教えていくというのも大切なことだと思います。私たちは自然に身につくかもしれません。でもこれが、身につけることが苦手な子も中にはいるということを分かっていてほしいなと思います。私の考えではありますが、例えばじゃあどうしたらいいかというと、相手とこう対面でねお話をするときに、片手でもいいです、片手を前に出して、この手を広げて、前にですよ、手を広げて出したこの距離で相手との距離を保つことを教えてあげてもいいのかなと思います。相手とこう対面になったときに、まず手を出してぶつからない程度に、これぐらいの距離で、お話しするとお友達もびっくりしないし、仲良くお話ができる、これがね人と人と関わる時の距離感だよ、会話をする時の距離感なんだよって教えてあげるのも一つかもしれませんし、もし隣に座る、隣同士に座る時にも椅子と同じぐらいの、大きさで一つ分開けて座って、でお話、横を向いてお話しするっていうのも一つの教え方かもしれません。あとは、何かな、調べたものではね、なんか人と関わる上でいい距離感っていうのが約50センチって言われているみたいなんですね。なのでメジャーを使って、数字に強い子供だったらメジャーを使って50センチっていうのはこれぐらいだよって、この長さが50センチだからこのぐらいの距離感を取りながら相手と関わるっていうのも教えてあげるのもいいのかなって、思いますね。これはでも人それぞれ、私たちも同じようにパーソナルスペースというのは全然人それぞれ違うものなので、その子に合った、教え方、その子に合った伝え方で、教えてあげるのが一番いいのかなとは思います。わかりやすい、教え方ですね。それぞれ人それぞれ本当に心地いい距離感っていうのは感じ方が違うということをこの子たちに教えてあげていくのがベストなんじゃないかなと思います。この子にとっては近づいて話すこと、そして手と手を握り合いながら話すことがいい、コミュニケーションの取り方だったり、接し方、距離感かもしれませんが、それはこの子であって、一緒に会話をする子にとってはそれが嫌がる場合もあるので、それはまたそれぞれ違うんだよっていうのをね教えながら、教えてあげるのがいいのかなと思います。そしてね、距離感を保って、こうやって会話をできているときは、あ、上手にできたねって褒めてあげてください。そうするとね、またこの子の中で、あ、これでいいんだっていう、学びになって、また次につながる行動に、なりますので、またそういったことをね教えていきながら、ゆっくりゆっくりですよ、一回ではできないと思います。ゆっくりゆっくりその子に合わせながらですね、伝えていければいいのかなと思います。今日はこのパーソナルスペースをお話しさせていただきました。第三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子、 三男くんの最近あった出来事のお話です、まあ、最近あったというかあのね最初のコーナーでパーソナルスペースのお話もさせていただいたので、三男くんはじゃあどうかなということでねちょっと、紹介しますと三男くんもねやっぱり、人とこう仲良くなりたいで人に対してね、すごくなんだろう、興味はありますのでやっぱり仲のいいお友達に対しては手をつないだりそして、すごく近い距離感でねお友達と接するんですよね。最近はねこの距離感空間っていうのは三男くんも少しずつなんか分かってきているのかなとは、思うことがやっぱり仲のいいお友達と手をつないだりおはようってハグしたりとか好き好きって、まあ、私たちがやるからこの子にとってもこの好きっていうアピールをね自分はあなたのこと好きなんだよって仲良くしたいんだよっていうことでハグしたりしてたんですけどこれはね相手もやっぱりびっくりするから嫌がってたでしょってもう実際男友達に嫌がられてたんですよ。嫌だくっつかないでってなのでやっぱりこの嫌だっていう経験をしたから三男くんにも伝えやすかったっていうのはありましたけどね何々くんちょっと嫌がってたでしょってだからあの好きかもしれないしもしかしたらギュッてしたいのかもしれないけど何々くんは嫌がるからこうギュッていうことはしないで握手で終わろうねとかそういったことをねあの教えていたりはしましたね。なので最近はね、もう簡単にこう自分だけのこの主張で相手にハグをしたりとか手をつなぐっていうことはね少なくなったのかなと思います。またね、これはまた以前あったお話なんですが、公園で遊んでいる時に小さい子供にね 2,3 歳かなもう三男くんよりは全然小さいですよ 2,3 歳の子供と一緒に遊びたかったんでしょうね。そしたら自分より小さいんだけどお姉ちゃんお姉ちゃん一緒に遊ぼうって言ってとっても近づいてねお姉ちゃんお姉ちゃんってこう手をね揺らしてたんですよ。それを見てやっぱりお母さんはんって少し違和感をやっぱり感じたんでしょうね。うんってちょっとしてたので私がパって言ってあ三男くんってこの お姉ちゃんというかねお姉ちゃんではないんだけどお姉ちゃんね一人で遊んでたから急にこうやって入ってきたらびっくりするでしょってだから一緒に遊ぼうっていうのはいいけど手を引っ張ったらびっくりするし嫌がるから急には手を引っ張ったりはしないよって一緒に遊ぼうってトントンってしてあげるのもいいと思うよっていうことを教えたりね。でまたそこでやっぱりお母さんにあごめんなさい一緒に遊びたかったみたいなんでってびっくりさせてごめんなさいっていうのはねちょっとフォローは入れたりはしましたがなので以前は急にやっぱり自分が遊びたいっていうこの気持ちでね相手のところにパッて入っていったりっていうこれもやっぱりパーソナルスペースですよね。この子供にとっては自分のこの遊んでいるスペースにいきなり知らない人が入ってきてまたこの子にとってはお兄ちゃんなのでそういった子が入ってきていきなり手を握られて遊ぼう遊ぼうってされたらもちろんびっくりするわけなのでそういったことをね少しずつ教えてはいました。だからまあ経験なんだろうなとはやっぱり思います。教えていく中で三男くんもあ嫌な思いをしたからこそこれは嫌だったんだなっていうのをね三男くんは、実体験を通して感じれるようにはなったのかなと思います。でもそこで私たちがちゃんと伝えてあげるからこそその行動が嫌だったんだっていうことを認識することができたんじゃないかなと思いますのでねそういったことを教えながら、三男くんには取り組んでいたのかなと思います。でもまだまだねやっぱり三男くんはわからない部分があると思いますので急に相手のこのパーソナルスペースに入っていったりとかする時もあるとは思うのでその時はねやっぱり声をかけながら三男くんにも教えていきたいなとは思います。夏は、まあ、卒業式とかね、まあ、別れの季節と、言われている季節ではありますが せっかくですので、そんな季節に、私から何かね、卒業おめでとう、そして、まあ、新しい、まあ、旅立ちでも、別れの季節というのは旅立ちでもありますし、新しい出会いとか新しい環境でのねスタートという、まあ、時期でもあるんじゃないかなと思いますので、その方たちにねエールを送りたいなと思います。今日はねこの曲を、お届けしたいと思います。木山商店で頑張れよ。さあ今日は木山商店の頑張れよをお届けしました。さあ新しい環境でスタートするあなた、頑張ってください。さあ本日も、シャイニーレインボー沖縄発達障害を持つ子どもたちの架け橋の、番組、お時間までお付き合いありがとうございました。今日はですねパーソナルスペースを少しお届けしました。いろいろね、発達障害を持っている子どもたち、まあ、それぞれ皆さん特徴は違いますが、その中で、パーソナルスペースを少しね、取りにくい、そして苦手な子どもたちもいるんだよというお話をさせていただきました。さあまたこの番組ではですね、あなたのメッセージコメントもねお待ちしております。メールアドレス 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、 または私のフェイスブックページや、直接メール受け付けてもいますので、そちらからですね、あなたのコメントお待ちしておりますので、ぜひぜひ声を聞かせてください。よろしくお願いいたします。さあそれではまた来週10時30分に、お会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。3連休ですよ。良い週末、3連休過ごしてください。バイバイ。